身胸と海、人間の性質をさらけ出す。先生は希望のない人たちをいかに訓練するかを知っています。彼らを海に連れて行って3ヶ月間海の中に蹴飛ばすのです。彼らがその海で生き延び出る限りそうするのです。そうすれば彼らは最初のうちは惨めで、また青リンゴのように青白く見えるかもしれません。そして体の中の穴という穴から何かが出てきます。しかし先生は躊躇することなく彼らを海に蹴飛ばせと言います。そうすると一人ずつ出ていきます。船酔いをした人も病院は必要ありません。陸地にしばらく置いておけば良いのです。そうすればやがて食欲も戻ってくるし回復してきます。これが一番良い方法です。健康が回復すればまた彼らを蹴飛ばして海に追いやります。そしてこのサイクルを繰り返します。そしてまた海から戻ってきてほとんど死にそうになって戻ってきた彼らを休息させ、そして3度目、再び海に蹴飛ばすのです。これを3回繰り返せば、どんな希望のない人間でもチャンピオンにすることができます。希望のない人間を再び希望あるものとすること、それがオーシャンチャーチの真のチャレンジであり、それこそこの国にとって良いことです。さらにまた、海に対して適応性のある健康な人々はいつでも海に行く用意ができています。タイラーは最近博士号を取ったばかりです。彼はオーシャンチャーチに人事されるとは夢にも思っていませんでした。それでも先生は彼に海に行くようにと蹴飛ばしたのです。彼はきっと自分は統一神学校で良い教授になれるし、本を書いたり他の大学に行って教えることもできると考えていたと思います。きっと彼はそういうことを考えていたに違いありません。タイラー・ヘンドリックは本当の紳士タイプのような人間です。非常に丁寧で誠実な人間です。しかし一度海に行けばそこにはバスルーム、お手洗いもありません。たとえニューホープであってもありません。今年の夏、先生は女性たちと男性たちに船を与え、共に働くようにさせました。そしてトイレへ行く時が来るとどうしますか？何とかしなければなりません。何とかしてすっきりしなければなりません。周りにいくら女性たちがいようと男性たちがいようと違いはありません。そうなると腹が必要となります。自分をすっきりさせるという使命を達成しなければなりません。男たちはそのような状況に直面してパニックに陥ることなく自然にそのことに対処します。彼らはそれに対処する腹を持っていなければなりません。女たちが海に行くといつものように上品で素敵な顔つきをするようなことはありません。女も男のような顔つきになって、なんとか海に対処して生き残らなければならないのです。時には女は自分の尻をさらけ出さなければならないこともあります。しかし、そのことに構っておれません。ただ、私のお尻がちょっとさらけ出されているけれども、男の人たちは目を閉じてくれるでしょうか？だ、自分自身を立てて隠さなくてもいいわ、と考えるでしょう。女にはそういう腹が必要です。また、男たちが自分の用を足すとき、女たちは目をつぶってくれるということを男たちは知っています。だから問題はありません。そのようにするのです。もし目を閉じない者がいれば、そういう人はその結果に苦しむことになります。海の訓練は生々しい裸の経験です。それゆえにそれを通して基本的な人間の性質が現れるのです。海の訓練はあらゆるものをさらけ出します。海の上では隠すことはできません。だから皆さんが海に出かけていくときには自分自身をさらけ出さなければなりません。それを通して自らについて学ぶことができ、他の人についても学ぶことができ、また他の人といかにして調和するかを学ぶことができるのです。別の点は陸上で生活するときには記録を破ったり新しい記録を樹立するといったことはあまり考えません。しかし海に行く人は皆いつも記録を作ったり記録を破ることを考えます。こういう人々はいつも目標を目指して進む人たちです。この世の生活は非常に複雑です。だからそういう世の中で出世したり出世する場所を見つけることは不可解な状態です。しかし海に行けばチャンスがあります。誰もが皆出発点に立っているからです。 そこではゼロの地点まで下がっていき、そこから出発し、起き上がって再び勝利するのです。皆さん、男たち、女たちが海に行くときにはチャンピオンになるように、また新しい記録を樹立するようにしなさい。先生はそういう目標を目指した生活が大好きです。オーシャンチャーチのビジョンと設立。1983年8月28日。キリスト教、ユダヤ教、その他すべての偉大な宗教は山と何らかの関係を持っていました。モーセは40日間祈るために山に行きましたし、イエスも山の上で断食祈祷をしました。また、釈迦も山の中で霊的な探求をしながら6年間過ごしました。統一教会もそのようなことを経験しましたが、我々はそこで止まるのではありません。我々はさらに進んで歴史上初めてオーシャンチャーチを創設するのです。なぜお父様はオーシャンチャーチを作り出したか。皆さんは地球を見るときに地球表面の3分の2は水です。だから海と陸地とどちらの方がより多くの生き物がいると思いますか？水の中です。地球上の人口は約40億と推定されます。しかし海には何百億、何千億もの生き物がいます。海と陸地のもう一つの違いは、すべての海はつながっていて、一つの海から次の海へと行くことができるということです。陸地もまたつながってはいますが、海は一つの調和がある全体としてお互いに動いています。海は生きており、適宜に動いています。死んでいるのではないのです。この地球を覆う水面が生きているがゆえに、地球が生きているということを理解することができるのです。これまで海は輸送のために用いてきました。しかし人々は海の中に隠された資源を探すために海を掘り始めることをしませんでした。最近になってある国々は200海里領域を領海として主張しています。ますます海の資源をめぐる争いが国々を鋭く分裂させつつあります。もし取る魚がいなくなったら、200海里の制限というものは意味を持つのでしょうか。人々が海の中の資源を発見し始めるようになると、おそらく彼らは300マイルあるいは1000マイルも自分の国の領域として主張し始めるでしょう。そうすると、真の誠の主人は誰か、誰が本当の主人であるかという問題が起こるでしょう。もし突然ある巨大な陸地が海の真ん中に島として現れたとします。その陸地を自分のものとして主張できるのは誰でしょうか。火山の爆発は至るところで起こり得ます。自然は自然の法則に従うのです。神様が自分が海を創造したのだ。誰がその主人公となるのかと言いながら被造物を眺めているときに、神様は何を探しておられるのでしょうか。神様はビジョンと勇気を持った人々を探しておられるのです。実際、神様はそのような海の挑戦するために組織され、それに投入している人々の団体を探しておられるのです。もしそのような海を愛する人々の献身的なグループを見出すことができれば、神様は彼らに祝福を与えられるでしょう。そのような人々が最終的に海に対する主観主たる候補者となるのです。彼らは創造主の心を持って考えているに違いないからです。そのような勇気ある人々が世界中から一つに集まってきて、そして一つの共通の目標に向かって団結するにつれて、一つの理想、ビジョンは全ての国家や人種の障壁を超えるに違いありません。そのような国際的なグループが確立されるならば、いかなる国もそれに挑戦することはできないでしょう。なぜならば、そのようなグループは世界的な展望を持っているからです。オーシャンチャーチは将来何をするのでしょうか？その目的は何ですか？それはいかに海を愛し、創造主の理想のもとでいかに海を利用し、また創造目的に従ってどのように海を主観するかということを教えることです。海と陸地を分ける境界線は海岸です。したがって海岸はその2つの世界の結び目を表します。いずれは海岸線が最も重要となるでしょう。海岸線の財産が全てのうちで最も価値のあるものとなるでしょう。海の美しさ。 海には信じられないほど様々な雰囲気が含まれています。静かな海は美しい女性のようです。そして浜辺の砂は眩しいくらいの美しさと平和の絹のようです。しかし、それが海が与えてくれるすべてではありません。少し風が吹くと海は踊り始めます。少しだけです。どのようなバレリーナや踊り子といえども、海の踊りとは決して比べようがありません。踊り子は小さな限られた舞台の上で踊るだけですが、海は際限もなく踊るのです。その踊りの舞台には際限がありません。海では鳥が飛び回ります。飛んできて、また飛び去り、止まったり、羽ばたいたり、すべてが様々に異なる形をして飛びますが、すべて調和が取れています。カモメがやってきて歌を歌い、美しい調和ある動きをします。時々、このような美しい光景が、巨大なクジラが海の中、水の中から飛び上がってくる突然の火山の爆発のような動きによって、劇的に変化します。水しぶきが輝き、光を反射します。これも信じられないほどの美しさです。それほど多くの変化と様々な動きがあります。海が腹を立てるときには、あたかも誰でも自分の方向に向かってくるものは飲み込んでやるぞと言っているかのごとく、威厳と力を示します。海はそこに浮かんでいるすべてのものを飲み込むことができるのです。普通の場合、高速の船は静かな海をあたかも絹のハイウェイのように美しく走ります。しかし、一度海が怒り狂って高波のしぶきを上げるときには、そのような船も無力となります。波が高まれば、船ははいはいと答えるしかありません。波が突然下に落ちれば、その船もまたそれに従うのみです。なぜならば、自然は最も強力であり、海はお前は私の言うことを聞け、ここに私がいると言っているからです。このような理由で海を愛する人は、男も女も高慢になったり、傲慢になったりすることができません。彼らはそのような自然の圧倒的な力の前で、いかに謙虚にするかを知らなければならないからです。陸地には緑が見えます。時としてそこでは蝶々や鳥が飛び回っているのが見えます。しかし、すべては静的です。しかしながら海では、魚の変化はあらゆる動きであり、しかも一つの場所から他の場所へと動きます。そして、自らの美を示すのです。海と陸地では、どちらがより多くの美や、信じられないほどの神秘がありますか？海です。皆さんが自らを神様の立場に置いて、なぜ神様が海を作りたもうたのか、と尋ねれば、それは神様が陸地には2、3日で飽きてしまうが、海は決して退屈しないからです、と答えるでしょう。それゆえに将来のビジョンに関係する者は誰しも海に興味を持たなければなりません。このようにしてその人はビジョンのある人となることができます。今日の訓読はこれで終わります。良い一日をお過ごしください。